詩編118編19節から。義の門よ、私のために開け。私はそこから入り、主に感謝しよう。これこそ主の門。正しい者たちはここから入る。私はあなたに感謝します。あなたが私に答え、私の救いとなられたからです。家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだ。これは主が設けられた日、この日を楽しみ喜ぼう。ああ主よ、どうか救ってください。ああ主よ、どうか栄えさせてください。祝福あれ、主の御名によって来られる方に。私たちは主の家からあなた方を祝福する。主こそ神。主は私たちに光を与えられた。枝を持って祭りの行列を組め、祭壇の角のところまで。あなたは私の神。私はあなたに感謝します。あなたは私の神。私はあなたをあがめます。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。天の父様、あなたのよみがえりを記念するこの日に、今ひとたび御言葉に向かうことを許されましてありがとうございます。主が御言葉の上に祝福とまた光を望ましてくださり、私たちの霊の目を開いてくださって、御言葉の美しい恵みにお答えできますように、また心に刻んでくださいますようにお願いいたします。お祈りしてイエスの名前にお供いたします。
アーメン。
この詩編は有名なメシア詩編の一つです。イエス様はこの詩を何度か弾かれました。自然人や遊女たちがご自身を受け入れて神の国に入り、正しい行いをしているとされていました教師や指導者たちがご自分を拒んで反逆している状況を例えで話されました。父の命令に対する二人の息子の応答、また葡萄園を乗っ取ろうとしました悪い使用人の例えにおいて、神の裁きがご自身を拒む指導者たちに望んでいることを指摘されました。そしてこの詩編を引用して、人々に捨てられるご自身が救いの土台となることが神のご計画であると教えられたのです。イエス様がご自身を預言した詩として語られました。この118編を通して神様の救いの確かさと、またその恵み、喜びを確かめましょう。詩編118編はメシア詩編であるとともに恵みの詩編でもあります。118編をご覧いただけますと、一節とそして最後の29節が同じ言葉であることを見ることができます。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みはとこしえまで。この素晴らしい感謝の賛美によってこの詩は始まり、また終わっています。この言葉は他の詩編でも出てきますが、この主が、誠に慈しみ深い方、そして、主に感謝すべきこと、永遠の恵みであること、 そのことは最終的に救い主によってもたらされました。この詩編の冒頭から見てまいりましょう。賛美の後に記者は、まず証しをいたします。苦しみの、内から呼び求め、主を呼び求めた。すると主は平和なところに導かれた。主は私の救いであると。敵がたとえ自分を憎み襲ってきても私は恐れない。主が共におられることこそ私の救いであり勝利であると。そして主に身を避けることはどんなものに信頼するよりも良い。そして困難の中で敵に囲まれる中で主が救ってくださったことを証しします。十節以降ですね。すべての国々が取り囲み迫ってきたとしても私は断ち切ることができる。蜂のように取り囲んでも茨の火のように消された。私は断ち切ることができる。敵が激しく自分を攻撃していたって倒そうとしても主が助けてくださった。こうして主は私を救われたと歌います。15節以降、喜びと救いは正しいものの幕屋、つまり住まいの中にある。主の力強い手が私を守る。だから死ぬのではなく帰って生きて主を証しし主の御名を語り継げることができる。確かに厳しく懲らしめられてもいたけども神様は私を死に渡さなかった。命を守ってくださったと証ししています。その苦しみはやがてイエス様が受ける苦しみでもありました。死を覚悟した絶望の中でかえって生かされて、そして主の御業を語り継げるものにされる。確かにその試練は神の懲らしめであった。死を見出すため、あるいは高ぶりを砕かれるための懲らしみであった。しかし死は死に渡すことなく私を生かされた。神様にそうやって清められた記者は義の門を私のために開けと叫びます。そこから入って主に向かって感謝しようと。正しい者たちはそこから入る。その義の門はキリストが開かれた門の予表でした。これは神様を見出して救われる人が通る道です。イエス様は私は門です。そこから入るものは平安とまた豊かな食料を得られます。世の人たちは 広い道を行きますけども、私たちは狭くてもまっすぐで、そして義に至る門に向かいます。二箇所聖書を読みましょう。ヨハネの福音書の10章の9節と14章の6節です。ヨハネの福音書、まず10章の9節。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。また出たり入ったりして牧草を見つけます。そして有名な14章の6節、イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。死に対する勝利、救いの門はイエス様です。詩篇118編に戻っていただけますか。死の救いを感謝する後に不思議な予言の歌がここに記されています。22節以降、24節までを読みいたします。家を建てる者たちが捨て退し、それが要の石となった。これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだ。これは主が設けられた日、この日を楽しみ喜ぼう。この捨てられた石が土台石となった宣言は、やがて成就するキリストの受難と復活の御業の予言でした。イエス様はこの箇所を引かれました。マタイ伝の21章の42節をお読みいたします。マタイ伝21章42節です。農夫の例えの中で出てきた箇所ですね。42節を読みいたします。イエスは彼らに言われた。あなた方は聖書に次のようにあるのを読んだことがないのですか。家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだ。ですから私は言っておきます。神の国はあなた方から取り去られ、神の国の実を結ぶために与えられます。またこの石の上に落ちる人は粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちればその人を押しつぶします。祭司長たちとパリサイ人たちはイエスのこれらの例えを聞いたとき、自分たちについて話しておられることに気づいた。また、ヌカ伝の20章の17節をお読みいたしましょう。20章17節、イエスは彼らを見つめて言われた。では家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となったと書いてあるのはどういうことなのですか。イエス様が解き明かされたように、この石はご自身の受難と復活を予言するものでした。 そして弟子たちもこの箇所を引きました。使徒の働きの4章11節使徒の働き4章11節10節からお見いたします。10節から12節です。皆さんもまたイスラエルのすべての民も知っていただきたい。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中から蘇らせたナザレ人イエス・キリストの名によることです。あなた方家を建てる者たちに捨てられた石、それが要の石となったというのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。ペテロはこの箇所を自身が書いた手紙でこう証ししています。第一ペテロの2章です。まず2章の4節第一ペテロ2章4節主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが神には選ばれた尊い生ける石です。また7節したがってこの石は信じているあなた方にはたっといものですが、信じていない人々にとっては家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となったのである。さて詩編の128編に戻っていただけますか。あ、すみません、118編に戻ってください。118編の25節以降です。そこに主に呼び求める賛美が記されています。ああ主よ、どうか救ってください。ああ主よ、どうか栄えさせてください。どうか救ってください。これは、イスラエルの言葉で発音すれば星はな、ホサナです。この賛美がイエス様がエルサレムに入場されるときに叫ばれました。主を救ってください。人々は歓声を持ってイエス様を迎えましたけども、その後十字架のつまずきが起こりました。しかしそれを通して救いは、罪の許しは成し遂げられたのです。そしてキリストが蘇られて福音が伝えられるときに、救いの祈りと賛美が世界に広がって行きました。主の家、それは神殿というよりも新しい神の神殿であります教会から賛美が上がり、そして世界に広がっていきます。救い主である主は光でありますし、また神です。私たちに光を与えてくださいました。 118編の27節にこうございます。主こそ神、主は私たちに光を与えられた。イエス様は言われました。今で伝の8章12節をお読みいたします。今で伝8章12節、イエスは再び人々に語られた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。イエス様は信じる者を光の子として、ご自身の光を光の子を通して輝かせます。この約束の通りに、蘇られたキリストは私たちを救い、神の栄誉を明かしするものと作り変えてくださいました。118編の28節、あなたは私の神、私はあなたに感謝します。あなたは私の神、私はあなたを崇めます。救われたものは感謝とそして賛美をも主に仕えるようにされます。人々は十字架を蔑むかもしれませんけども、私たちはよみがえりの死を誇り、また十字架の死を誇ります。復活の喜びは十字架があったからこそもたらされました。苦難の後に死の救いがあります。今世界中が闇に覆われている時代ですけども、だからこそ私たちは死の光を輝かせましょう。この世の死の恐怖、病の恐怖に追われている方たちに、その中でも死の救いがあることを明かしましょう。お祈りいたします。天の父様、今私たちはちりぢりにされています。集まることもなかなか許されない状況ですけど、主よ、どうか散らされた私たちに賛美を満たしてくださいますよ。集まることが困難でも共に祈られて、主にあってつながって、あなたの恵みの喜びに満たされて明かしすることができるように導いてください。また遠くあってもあらゆる方法を用いて励まし合うことができますように導いてください。このイースターの日を忘れることなく、やがて共に集まって賛美することを待ち望んで耐え忍び、また血をいただいて福音を伝えることができるように導いてください。あなたを崇める者とさせてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。